大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうもどうも、
よろしくお願いします。
実はですね、今まで、ゼミ合宿で千葉県の白子町に行ってたんですけれども、もうね、学生が泊まる安いホテルなんですよ。でそこがもう満室なの。でなんで満室かっていうと、我々以外は全部中部電力と東北電力 の、 その復旧作業をする人たちなんですね。でもう今朝もうどしゃ降りの中、
そうでしたよね、
もう午前6時半ぐらいに出ていくんですよ。でね、復旧遅いっていうご批判は私はその通りだと思うんですけど、彼ら本当一生懸命やってん、
現場の人は大変ですよ、
やってんです。で私これ誰に文句言ったらいいんだか分かんないんですけど、あんだけ一生懸命働いてる人の朝飯がパン2個なんですよ。でね、もう昼も弁当だし、もうちょっといいもん食わしてやらないとパワー出ないだろうって私は思うんですけど、なんでこういう時にちゃんとと肉とか魚とか食わさないのかなっていうのはとてもとても思うんですけど、もう一つ、実は被害っていうのが大きいっていうのは確かなんですね。確かなんですけれども、実はすごく局地的に被害が出ていて、で私が泊まったホテルは停電すらしなかったそうなんです。まあその近くでもブルーシートを屋根にかけている家もあるんですけれども、で何に驚いたかっていうと、埼玉県草加市の大学からですね、例年この3連休に行ってんですけども、5時間から6時間かかるんですよ、バスで、白子町まで。それがもともと3連休の初日に行ったんで大渋滞するので、それが今年2時間かからずに行っちゃった。なんでかっていうと、もう京葉道路もアクアラインもガラガラなんです。で結局ね、その大変だっていう報道がいっぱいなされるから、その観光客は全く行かなくなっているんですよ。
3連休なのに。
で今はその東金のお土産屋さん、客一人もいないので。ね、私はだからこれ難しいんですけど、でもこうやってみんなが千葉を避けちゃうと、こう普通にビジネスをしている人、干物屋さんも全然客がいないんです。ならそうするとこの逆の意味の被害が出ちゃうから、よく調べて行けるところには私は行ってあげた方が、もう一回3連休あるので、
来週のね3連休、
その時は千葉に行くっていうのも私は一つの支援なのかなっていう気もするんですけど、
でも細かな情報が必要ですよね。停電地域に、ね、乗り込むわけにもいかないし、
聞いたっていいわけですよ。電話して予約してるんですけど行っていいですかとかね。
なんかこう細かくこう、
ホームページで、調べただけでもある程度は分かりますので、
今どこが停電してるかも東電のサイトとかで見れば分かりますからね。
一応ね、そのガソリンスタンドが開いてないとかコンビニが開いてないっていうことはないです。スマホ払いがなんか通信が回復しなくてできないっていうのはありますけれども、かなりの割合でお店は開いているので、そういうふうにしてくれるといいなって私は思うんですけれども、今日はですね、ファッション通販の、ZOZO の話をしたいんですけれども、実は前澤さんっていう元社長は、私は好意的に見てたんです。なんで好意的に見てたかっていうとですね、彼が今までなんて言ってたかっていうと、売上や利益を追求することはしないと、ファッションが大好きな仲間が集まって楽しい仕事しようぜって言ってたんです。だから給料も格差をつけないんだと、社員はみんな家族だ。で彼は私はアーティストなんだと思ってたんです。もともとロックバンドやってたし、でだから高い家買っちゃうのもアーティストだからしょうがねえのかなって思っていたんです、ところがですね、今回のヤフーに、会社を売ると、TOB 株式公開買い付けに応募するっていう形で会社を売るっていうのをした時にですね、そのやり方っていうのがあまりに鮮やかなので、
びっくりしましたね。
私ちょっと評価を間違えていたのかもしれないって 今思い始めているんですよ、
はい、
でそれどういうことかっていうと、うん、その今回の、まあ、ヤフーによる買収総額っていうのは4000億円なんですね、
うん、
でそのうち前澤さんがその、まあ、出す株っていうのがおよそ2400億円相当、そうですね、っていうふうに言われているんです。ただですね、前澤さんはこの株を担保に借金をしてるんです。
あ、そうなんだ。
でこの借金っていうのが1600億円あるんですよ、
は
い、でその、まあ、2400億円分株を売っても2割ちょっと税金取られるので、まあ、実際のその手取りっていうのは、1900億円ぐらいしかないわけです、
うんうんうん、
ということは借金を差し引くと、まあ、300億円しか残らない、うん、
しかではないですね
、はい、
まあまあでもそうですよね、う
ん、あでもね彼の生活パターンを見ると、うんまあ、300億円ぐらいないと余生を送れないし、
そうですね、
確かに300億円あればなんとかギリギリ余生を送れる、うんっていうのが今回の売却のざっとした構造なんです、
うん
まあ、そのずっと持ち続けるやつが 400-500 億円、別にあることはあるんですけれども、うん、今回の部分で言うとそうなんですね。でこれ実はですね、そのヤフーが TOB で買う、株価っていうのは1株2620円なんです、うん
はい、
でこれざっくりした計算をするとですね、この株価が下がって2190円を下回ると
うんうん
実は前澤さんの賞味資産というのはゼロになっちゃうわけです。
なるほど、確かにそうですね、
そうですね500円近かったらそうなりますね、うんう
んはい、でところがね、うん、この TOB が発表される前の日の株価っていうのは2166円、
うんうん、
だからその実質ゼロだったわけですよ。
あ、そうなんだ。
もう賞味資産ゼロの状態で、うん、あの TOB を発表したことによって株価がブンと上がって、うん、彼の手元にはネットで300億円残るっていうことが起こったんですね、
うん、
だから、
そういうこと、
客観、そうそうそう、あの倉玉さんがうまいなっていうそのうまいななんですよ、
うん、
だからもう完全に追い詰められていた状況の中で、
うん、
このヤフーに、買ってもらうっていうことを実現したことによって彼の手元には300億円が残るっていうことになったわけですね、
うん、
でしかもこのヤフーに売るっていうのがこれ実に見事なんです。でなんでかっていうとですね、その通販分野でいうと、あのヤフーはヤフーショッピングが、まあ、メインですけれども、うん、アマゾンだとか楽天市場に比べるとずっと劣ってるんですよ。
弱いですよヤフーショッピングは。
で、うん、それでヤフーは欲しいわけです、
うん、そうですよね、ゾゾ強いもんまだ。
でしかもね、この4000億円もの金をポーンと払える会社がどこにあるのか、
ね、
他考えられないんですよ。
孫さん使いたいしね、しかも。
そうそうそうそうそう。だからね、その売り先といい、そのタイミングといい、もう完璧なんです。
そうか。
で、この完璧なのは何なんだって。っていう
でもなんかそれでこう結局一番得したのはその一番株持ってる彼じゃないですか、
はい、
でその家族だった人たちはどういう、
そこなんですよ、そこなんです、
うん、
で私も前 の, あの UFJ 総研っていうところが、はいうんうんまあ、UFJ 銀行が三菱に乗っ取られちゃってですね、
うん、
その進駐軍が三菱からやってきたわけですねでその進駐軍はこれ企業文化が全然違うんです、
ね、よく、
うんうん、
あの
そう
だよね、針のむしろになっちゃうんですよ。
やっぱ強い方と弱い方だと全然違うんですか、
うんしかもあの三菱グループっていうのは超真面目で、う
ん、
もう石橋を叩いて壊しちゃうグループなんで、だから私がその会社を辞めざるを得なくなったのもそれが原因なんです。私のような跳ね返りは三菱グループの中では生きていけないんですよ。
なるほどね、
あの元の会社に行って話を。
確かに三菱と森拓さん全然イメージないですね。
合わないでしょ、
うん、
あの 今三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングって名前になってるんですけど、うん、そのこれ久しぶりに会社行って、うん、僕のことなんて言われてるんですかって言ったら、うん、二度と森永卓郎を出してはならないっていうのが、
黒歴史になってるんだ。
そうそうそうそう、納得、そんな納得
そうかそうか
納得だわ。
でもっていうことはやっぱりそういう感じでもうとんでもなく居心地が悪くてって出ざるを得なくなる人も出てくる、
うん、ヤフーの企業文化と ZOZO は絶対違うと思いますよ、う
ん、家族なのにね
違うと思うんです、うん、ならね普通だったらあの社員が家族だって言うんだったら、うん、だってあの会見であのソフトバンクの孫会長がですね、うん、あの社長そのまま続けようとも言ったんだけどどうみたいな話をしてて、うん、前澤さんは株を売っても社長で残るっていう選択肢
があったらしいですよね、
あったわけですよ、うんうん、ただそこで社長になって防波堤になって、うん、社員を守るっていうのが、うん、家族だったら普通なんじゃないかなって、うん、私は思うんですけれども、うんもう即刻辞任を決めちゃったっていう、う
ん、少なくともなんかソフトランディングする1年ぐらいあってもよかったですよね、
うん、私は死ぬまで頑張って防波堤を務めるっていう
社員はみんな知らなかったって言いますもんね、
う
ん、ニュースで知ったっていう人が多かった、
家族の人たちなのに
家族なのにニュースで知
った親だけいなくなって親は宇宙に行くっていう、うん、
しかもヤフーはその前にロハコの問題もありましたからね、あの別の買ったショッピングサイトと揉めたっていうこともあるから、
そうそうそうそう、
なかなか難しいですよ ね、
そう大変だと思うんです、うん、でこれ転職する時とかね、その大きな人生の決断をする時は、うん、普通だったら家族と相談するでしょうって私は思うんですよ。
アメリカの IT の売り逃げみたいでしたよね、
うん、そうそうそうそう、
アメリカの IT は大体そうなんですよ、うん、売れそうなことを始めて一番売れる時にどっかに売っちゃうっていうのはよくあるけど、うん、日本ってあんまりそういうことやる企業家いませんでしたよね今まで。
ただね、うん、あのこれがきっかけで、うん、その起業をしてそれで上場させて株が上がったところで売り抜けて、うん、あとはもう月旅行だとかっていう若者がどんどん増えちゃうっていうのが私はとてもとても心配なんですね、うんうん、そうじゃないだろうと。だ会社って自分が作った会社っていうのは、うん、自分の子供と一緒だと思うんです、うん、だから本当だったら売り抜けできるのに会社と心中する創業者って結構多いわけですよ。
ああそうか、
ね、愛情がないんじゃないかなっていう、うん、
ちょっとそれは驚きましたね今回ね、うん、あんなにこうだってほら彼女ができてもいちいち社員に紹介するような人だったから、
う
ん、ね、そういう文化があったのに彼女ごと逃げて、しかもなんか孫さんが彼女とゆっくりしたいから辞めたいんだって言ってたってまで言ってましたよね、
はいはい、うん、だから寝耳に水だったわけですね、それは家族は、
うん、そうそうそうそうそう、夏木旅行に行くのと、うん、彼女と楽しい暮らしを100億円の豪邸でする、うん、うんうん、まあ、別に自由にすればいいと思うんですけれどもでも このアメリカ型の血も涙もないっていうか、
びっくりしました、本当アメリカ型のエグジットでしたね。
こういうケースって今後減りはせず増えるこそすれ減ることはないんじゃないですかね。
だからそうい
いかどうか別として、
そういうふうに思っちゃう若者っていうのがどんどん増えていくっていうのが私はとてもとても心配なんですね。
若い人は割と評価してる人多いですよね、学生も含めて。このこと
そうそうそうそう、うん、私なんか博物館作って年間500万も赤字出してるのに、ね、もう作った以上をこうマニアがいっぱい来るわけですよ、うん、あのいっぱいっつっても 2,30 人ですけど、う
ん、で週末だけ空いてるんですもんね。
いや月1回しか
空いてない。月1で減っちゃったの。
そうそうそう、あれ前の週末だったの。
ちょっと
でもっとやってあげて、月に1回 2,30 人が見に来るんですよ博物館。あの
開ければ開けるほど赤字が増える。
ほとんど倉庫
ですよ。本当に評価ですよ。
それでもその出稼ぎで赤字穴埋めして頑張ってるわけですよ。なんで、ね、なんでそういう風に事業も従業員も愛情を持てないのかなっていうのが私はとてもとても 残念だなって思うんです。
従業員の方たちがどう思ってんのかとかもうちょっとね生の声が出てくると
、ね、全然取材に答えられないみたいな、
ね、逆に言うと従業員は家族だって言ってる社長を疑うっていうのもありますけどね。なんかそういう怪しいみたいな、そういうことを常に言う経営者っていうのは ね、
まあ、家族的な会社ですっていう会社は大体ブラック企業
ですそれは言い過ぎだよ気もします。
周りから評判が立つんだったらいいですけどね。
自家発電だからね。
はい、森永さんありがとうございました。明日はまた深澤真紀さんいらっしゃいますね。
あ、そうだ、明日来るんだ、
はい、お知らせの後は交通情報です。